しっかり秋だね。
いつぶりかな、1ヶ月ぐらいやってないですね。
やってない。
多分8月の第3週ぐらいにあのあれ
あのメールの王将の
メールの王将のスペシャル、
そうでしたよね。
からやからもう9月終わりでしょ。
私は前回7月を終わりに恐竜やったもん。確か
そうや
ん
な、
うん、
そうそう。ということで、あのおきちゅうです。
はい、デザイナーのマガラです。
ということでね、あのマガラさんと僕がやる、
はい、9月のアートトピックの回でございます。
アートトピックはね、ちょっとあのまた来年の年明けにあの2012年のアートトピックっていうまとめをしないとダメなんで、
はい、
ちょっとあんまりこう間を空けれないんでねまあ今回9月のと言いながらこの8、9月、
はい、
夏のアートトピックをやりたいんですけど、
夏休みを振り返る感じだね。
振り返る感じなんですけどね、はい、もうまさにこう夏の終わりのね、
うん、
倦怠感
いきなり涼しくなったしね
ちょっと疲れがね、
うん、
出ておりますけど、
どっさりとね、
うん、今朝戻ってきまして東京。
おお、そうそうそうそう府中さんは大きい個展をね、
そう、関西トリップから戻ってまいりましたね。
うん、
やっぱりね、関西おもろいね。
面白いね。
うん、なんかね、いろいろ思うことがあってね、
はい、
まあそのうちあのオンリーフリーペーパーの僕のブログで詳しく書こうと思うんですけどね。
おーおーおー、
関西はちょっとね、東京の先行ってくかもしれないですね。
おお、例えば？
なんかね。
うん、
さっきちょうどNHK の徹子の部屋見てたじゃないですか、
はいはい、初めて見てびっくりしました。
笑い飯の徹夫とか国分光一郎とか出てるやつ、
はいはいはい、
あれで消費と浪費の話してたじゃないですか、は
い、
まあ、そういう番組があるんです。
ぜひ調べてみてください。ると思うんですけど、ルールルじゃない方です。
そうそうそう、
うん、
あのね、関西はね、浪費にもうシフトしてますよ。
なるほどなるほど、
いろんなところが。
ほう、うん、
なんか一番なんか印象的やったんが、あの21日に大阪着いて搬入して、その後吉川くんのね、
はいはいはい、
キルシティローラーズのライブ見に行った。
ワンマンライブ見にね、アメ村で。
そのライブがね結構面白くって、
ほう、
なんか新しくできたライブハウスなんやけど。
あそこやっぱ新しいんや。
新しいらしい、うん、アメ村にあるとこで。
綺麗かったもんね。
エントランス入ったらいきなりライブハウス、
うん、あれ結構びっくりした
服屋感覚なんですけど、なんか吉川くんのこう音楽キャリアをこう、
はい、
考えて、
うん、
今キルシティローラーズっていうバンドに至ってるっていうのがなんかね、俺の中ですごいよくって。
お、
うん、なんかその先端ではないじゃないですか、まあ、言ったら音楽性としては、
ね、うん、
まあ、ベタっちゃベタなんですけど、
王道なロックインロールっていうか、
王道なんですよ。でロックじゃないですか。
そうですね、
でロック自体も最近あんまり聞かないじゃないですか、
うん、
でもね、実際ライブで見てるとね、ほんまに思ったのは、あの世界観が、
うん、
一個のバンドとしての世界観が完璧に表現されてて、
ほうほうほう、
かつあのスピーカーの音圧が高ければかっこいいっていうことがね、分かりましたよ。
お
に改めて気づいたというかね。
なるほどなるほど、
すごいね、ストレートなんですけどね、ああいうのがいいなっていうね。
熱くてかっこいいよね。
そうそうそうそう、なんか大阪の人らってなんか物事をおもろがろうとする気持ちが強いっていうかね、
はいはいはい、
キルシティのライブも年齢層も若い人とかもいっぱい入ってたし、
うん、
若い子踊りまくってたからね。
踊りまくってた、女の子もめっちゃ元気やったし。
そうそうそうそう、
すごいねみんな、
うん、なんか我が気持ちよければええんやっていうところを字で言ってる。店とか客もそうやし、表現とか、
うんうん、
バンドとかが多かったってね、なんか、
うん、
まあ面白いな、やっぱ大阪みたいな。でその後京都も行ったんですけど、京都なんかもう大体俺らの世代の人らが っぱい店とか始め出してんねんけどさ、そうね、うん、もうゆるくてね
ゆるゆる、
うん、村屋のシャコジロウとね昼飯食いに行ったんですけどね、はい、
お
う
お
う、あのちょっと今日行きたいところあるから行かへんっつって行ったらね、うん、チャリンコ屋なんですよ。
ほう。
で、あれここで飯食えるって聞いたんですけどって言ったら、うん、いや今ちょっと いないんで分かんないですねってその店やってる人に言われて、
う
ん、え、これ普通のチャリンコ屋やんと思ってちょっと右見たら炊飯器とフライパンだけ一応あって、
う
ん、あ、飯も食えんねやみたいなところで、
ゆる
謎な店多いよ。
は
ぁ、ほんまに。
とりあえずやりたいこと全部詰めてあ
る
のかな。
そう、でもみんなさ、やりたくてやってるからさ、うん、仕事のグレードがめっちゃ高くて、どの店行ってもうまいねん。
あ、それで大事やな。
そうそうそう、自分がやりたって作ってる料理やから、
うんうんうんうん、
その辺がね、なんかちょっとね、うん、情報過多な東京に比べたら、まあね、ちょっとこう一歩こう落ち着いたというか、
多少美味しくなくても人来るしな。
そうそうそうそう、
人数的なもんで。
そうなんです、だから宣伝で来るっていう、うん、でもまあそれも結構長持ちせえへんやろなっていうね。
まあね、
うん、やっぱりこうやりたいことをこういかに続けるかっていう状態が今後やっぱり大事かなと思いながらね。
そうですね、
個展のやってきましたよ。まだやってますけども、
はい、さっき個展の話する。
あ、いいですよ。
そうです、
ね、その流れでね。
はい、
じゃあお願いします。いつもの、
いやー久しぶりに気合い入れていこう。
あ、入れてって入れてって。
じゃあ最初やからあるも言っていいな。早速一つ目のアートトピック、
おきちゅう個展雨さらし開催中でございます。ありがとうございます。
やりましたね。
もうね、
うん、
久しぶりの個展でね。
何年ぶりとかある？
あの2年前に、
はい、
あのビリケンギャラリーでビューザビューティフルディケイという個展をやったんやけど、はいはい、
もう2年前か。
うん、確か2年前。でもね、あれ自体は1ヶ月前に言われたんですよ。
あ、そうかそうか。
あのちょっとスケジュール空いてるからやらへんみたいな感じで。
なるほどなるほど。
だから正直まあ僕としては過去作品もすごい多かったし、
ほうほうほうほう、
あんまりこう満足のいくものじゃなかった、
ね、準備期間が短すぎたんですね。
そうだから、それより遡ってって考えたらだいぶぶりですよ。でしかもモグラグで、モグラグの最初の年に僕2回モグラグで個展やったんやけど、はい、うん、あれはあれでなんていうかこう
実験的な感じでしたよね。
普段やらへんことをやるっていうテーマでやってたもんで、
はいはいはい、
だから
こんなリアル力入れまくりのザッコテンみたいなのは本当久しぶりってことか。
久しぶりやで。
へえ。
だから東京出てくる前の年にトランスポップで個展して、
はいはいはいはい、
あれがもう8年前とか。
そうですね。
その次の年に、
うん、
スーパーカリフラジャイリスティックエクスピアリドーシャツショーっていう、
うん
う
ん、
個展をやったんですよ大阪と京都と東京では
いはいはいはい、
まあ、あの辺からぶりですよ。だから
もう8年7年6年6、7年
ぶりの個展ということで、
はあ、うん、
いやいやいや、感慨深くてね、うん、なんかしかも今回は割とあのじゃあその6、7年間俺がじゃあ個展もせずに何やってたんかって言われたら、もうはっきり言ってモグラグですよ、
うんうんうん、
モグラグにもうかなり心血を注いだこの5年間っていうのもちょっと今回の個展には表現として入れたかってんやんか、
ほうほうほうほう、
あらかじめ。だからどういう形がいいかなと思って最終的に行き着いたのは、
うん、
あのモグラグで知り合った出会った作家とコラボをするっていう、
ね、お
ー、でコラボ作品の展示をするっていう、まあ、1個のプロジェクトをやったんですけど、まあ、1個はその吉原光輝、
はい、
立体作家、
そうですね、彫刻系の、
うん、2年前にモグラグで個展をして、
そうですね、
が、まあ、これは向こうから言ってきてくれてんけど、吉原君が俺の描いたあのディケードヒーローっていう絵を見てて、これを立体化したいしてみたいっていう、今年の3月ぐらいに言ってくれて、
うん、
あ、ほな来年のじゃあ今年の9月に個展あるからそのタイミングに間に合わせたら出すみたいな。
なるほど。
でそのまあこの今回の個展の話は去年の11月に まあ、一応話としては決まってたから、
うんうんうんうん、
その時からやんわりとなんかそういうコラボとかいいなと思ってたから、あこれいい流れやぞと思って、
うんうんうん、
でもう一個のコラボっていうのが稲見恵里さんですよ、
はい、ノブラグでもおなじみ映像作家の
今年の4月個展の映像作家の稲見恵里とですね、
はい、
あのあさアニメを作ってもらうということで、
はい、
これはあの実はあの今回あのサラマンダーっていう2002年か2003年ぐらいに僕が描いた絵があるんだけど、
はい、
それを動かしてもらってるんですけど、
うんうんうん、
俺サラマンダーに関してはこの絵を描き上げた瞬間から、うん、あこれ動いたらおもろいやろうなって、
へー
10年間思ってたんです
よ。あそうなんや10年ぶりに夢叶ったんやな。
そうそうそう、もうスチームボーイばりに放送10年スチームボーイ構想18年やったんですけどね、いつからのどれからの構想やんって感じです。
ほんまやな、じゃあ構想10年の映像が見れるってことですね、う
ん、で稲見さんと知り合って、
うん、
で稲見さんの作品見て一見あの俺がオーダーしたかったイメージの映像とは違う作品を稲見さんが作ってる人なんやけど、
うん、
でも多分この人やったらできそう、俺が思ってる感じのことをしてくれそうと思って頼んだ、
うん、なるほど。
でもう一個が、はい、大阪のタビナリーっていうブランド、アパレルブランドの堀くん、はい、まあ、とのコラボで俺の服、
服ついにテキスタイルアパレル、
テキですよ、テキ
テキテキアパ来ちゃった
来ちゃったよ、
すごかったです。
もうこれはもうね完全お任せで、当日に俺びっくり箱みたいな感じで思いたかったからお任せで頼んで、
そっかそっか、もうなんかいろいろね、あのシャツもあれワンピースもあり、
うん、
カバンも靴もみたい、あ靴ないわ、カバンも
でも帽子できんで、
アクセもそうやな、
うん、
なんタイツもありのみたいな、
タイツやばかったね、
うんすごい、
うん、タイツやばかった、
シルクもありプリントもありみたいな、
うん、そうそうそう、
職人ですね、
職人職人、
うん、
いやあの人ほんまやりてやからな、
本当びっくりしましたね、うん、なんかやっぱバリエーションがある方が見てて楽しいですね、
うん、
で世界観は統一されてるからなんていうんやろう、驚きが増えるというか新鮮な感じでした。
そうそうそうそう、うん、タイツとカバンがおすすめですね
両方
T シャツもいいけどな、うん、あのボディから染めてきて、
あれ私結構好きですね、 T シャツの色味の、
うん、超シック派手やけどな、
シック派手、
うん、
いいんですよ、またシルクスクリーンもきっちりで出てて細かい柄がめちゃめちゃかっこよかったですね、
そうそうそう、うん、いやほんまにね、だからこの9月、去年の11月に話が決まったって言ったじゃないですか、
はい、
そっからこの9月までのだから10ヶ月、
うん、1年弱、
うん、はねなかなか久しぶりにがっつり制作をしたなと思ってるんですけど、
うん、
今回の制作期間のタイム割っていうのが、
ほう、
あの俺キャンバスに移行したのが2年前のビューティフルディケイからなんですよ、
うん、はいはいはいはい、
でその時は、うん、あの買ってたんですよ湯沢屋とかで、
ほう、
キャンバス、
キャンバスを、
そしたらあの今の日本で売ってるキャンバスって横に釘が打ってある、
打ってある打ってある、
でそれでなんかあのビリケンに展示したら、ビリケンの三原さんが、
う
ん、今日日この横に釘打ってるのダサくないかお前とか言って最近のあの現代美術の展示とか行ったら横に釘打ってるキャンバスがほとんどねえぞとか言って、いやそれは俺もちょっと気づいててんけど、だからといって売ってないねんやんかほんまに、
はいはいはいはい、
通販したら売ってるんですけど、
へえそうなんや、
高くて、
うん、
まあ、ちなみにあの去年あのベルリン行ったら、
はいはいはい、
ベルリンでちょっと画材屋さん見てみようと思って画材屋行ったら、あの裏張りキャンバスしか売ってなかったですけどね、
へ、
横に釘打ってるキャンバスなんてもう1個もないです、
じゃあやっぱ古いんやそれって、
そうな、日本のアートがいかに遅れてるかがもう画材屋行っただけでも分かったって感じ、
やっぱもう横見えるところにそんなんが見えたらあかんってことやねんな、
そう、あの横に釘打ってる時代っていうのはかなり、うん、っていうか元祖のキャンバスの形で、
はいはいはい、
あの頃っていうのはあのキャンバスに描いた絵を額装するからサイドは関係なかったんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、表面だけ塗ってればよかったんやけど、
なるほど、
今日日額縁に入れるっていうことは自体あんまりしない
ないですね、
代わりにだからそのキャンバスをまんま掛けて展示したり、
うん、
あの飾ったりするのが普通になってる分、うんうんうん、サイドがやっぱ気になるっていう風になってきてる流れが もうこれもう19世紀から20世紀への変化の話ですけど、あ、うん、そんなんが日本は未だに続いてるというか。
そうなんや、
うん、そうなんですよ。
じゃあ横に打たず裏までそれを回して、
そう、
後ろで止めてあるってことなの。
裏張りっていわゆるフローティングキャンバスって言うんですけど、
ほう、
でこうフローティングキャンバスをね、
うん、
じゃあ今度は次はフローティングキャンバスで統一しようかなと思って、
はいはい、
あのフローティングキャンバスを買いたいんやけど、さっき言ったけど調べたけど店には売ってないから通販しようと思ったけど、うん、高いと、
うんうん、
どうしようかなと思ったあげく、じゃあフローティングキャンバスを自分で作ろうということになった
ん
です
。
で去年のそれをだから、あ、な、売ってへんねやとか調べ出したのが12月で、
うん、
年明けからそのフローティングキャンバス用のキャンバス張り切ってのがあるんですけど、売ってんねんか、
うん、
船岡キャンバスとか出してんねんけど、
うん、
それ買ってキャンバス買ってパネルはまあもともと家に何個か残ってた普通の横張り用のキャンバスで強引にフローティングキャンバス作ったんやけど今回で俺あのキャンバスを貼るっていうことをしたことがないねんな俺人生で、
はいはいはいはい、
だから貼り方が分からへんわけ、
分からへん分からへん。
で俺美大に4年間通ってたけど、うん、ほんまに今ほとほと後悔してるけど、はい、イラストクラスっていうとこ入ってしまったから、
はいはい、
洋画家とか行ってたらキャンバス貼り方とか一通り学ぶねやんか、うん、実習でそれも知らんから、
はい、
全部ネットで調べて、
ほう、
もうあとはもう完全トライアンドエラーで、
はい、
もうやっては失敗しやっては失敗し で最終的になんかうまくいったと思ったら貼り方根本的に間違ってたとか
そんなあんねや。
なんかねこれもねおかしな話で、キャンバスの貼り方みたいなんで調べたら、だいたいスタンダードの貼り方っていうのが出んねやんか、
うん、
これ今聞いてる人の中でそのキャンバスを今が貼ろうっていう人がどんだけいるか分かんないんですけど、
うん、
あの、で普通の大学でも大学とかインターネットの上位に来る基本的な貼り方、
うんうん、
In Japan は、
おー、In Japan、
うん、
そうなんねや、やっぱ
キャンバスをな、貼る時には、うん、まず中央にから貼っていくんですよ。あのまず、
はい、
長辺の中央に一本釘を打つやん、
う
ん、そしたらくるっとキャンバスを回転させて対角線に引っ張って一本打つと、
はいはいはい、はい、
そしたらキャンバスの真ん中に線が入る、
はい、
それ次は縦ラインを引いて中央から、だから中央に十字架ができるかのような感じにして、あとは外に向けて引っ張って力を逃がしていき
つつ
外に向けて止めていく、
うんうん、
これはあのパネルに水張りする時と同じやり方なんですけど、
うんうんうんうん、
水張りは僕予備校の時教えてもらってたから疑いなくやってた
んです。なんかキャンバスじゃなくても何でもそんなイメージがあるよね。
そうでしょう、
体格止めてからみたいな。
それがゴールデンだったかなんかのあのサイトかなんかにある、
何ゴールデンって、
ゴールデンっていう絵の具屋のブランドがあるんですけど、ゴールデンじゃなかったかな、なんかねアメリカのサイトで実は常識は非常識だったみたいなことな、あの枕言葉があって、本当のキャンバスの貼り方っていう、インザワールドの方、
いやジャパンじゃないや、うん、
は
何
その逆なんですよ。外側から貼っていくねんか、
ほう
でね、でね、キャンバス同じやり方で僕2回貼ったからよくわかんねんけど、
うん、
やってみたらわかんねんけど外側から貼った方がいいねん。
綺麗なんよ。
綺麗なんですよ。で外側から貼るやり方もいきなり外側から貼るの難しいから、うん、まず最近言ったみたいに中央4点止めて十字架みたいにすんねやんか、
うんうん、
そしてその状態で、まあ、一応キャンバスをこう仮止めしといて、
うん、
次はあの1辺の一番外側を、
うん、
とりあえずしかも外に向かって引っ張るんじゃなしに、
うん、
真下に向かって引っ張んねやんか。
あ、
だから
そんな平行に引っ張んねや。
そうそうそう、だから今までの考えだと外にこう力を逃がしてた方がより張れるイメージがあんねんけど、うん、
真ん中からこう放射状に引っ張る感じやろ。
そうそうそうそうそう、そうじゃなくてあくまでも真下に力をかけて外からまず一辺を両サイド2点止めるやん、
うん、
それを4回繰り返して8点止めたら中央の仮止めの釘を抜くねやん。
ほうほうほう、
それであとは サイドからこう中央に向かって全部常に真下に真下に均等に力を入れてこうくるくる回転させながら貼っていくんですよ。でそのサイトの一番最後に違いは貼った後のキャンバスの中央を手で軽く叩いてみたら分かるよっつって、そしたらあのこの外側から貼ったやり方やったらあの太鼓のバチみたいに、
はいはいはい、
あのポンって叩いたら力が外にウォヨヨヨンって波紋が出てもう一回中央に戻ってくるのを繰り返すから
です
よね。ウォヨヨヨヨヨンって実際なんねんやんか。じゃあ中央から張って外に向けて張ってやるやつ真ん中叩いたらパスってなって終わりやねん。パスって
吸収するってこと？
いやあのだから力が均等に伸びてない。
ああそっか、
あの対角線に向かってしか最終的に伸びてないから、
はあはあはあ、
でこれ均等にキャンバスをなぜ張るかっていうのは、うん、その経年変化で時が経てば経つほど、
うん、
あと展示環境によって多少キャンバスの伸び縮みがするから、力ができるだけ均等に逃げてた方がそこの上に乗っかってる絵の具っていうのに影響が少ないんですよ、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、だからほんまに均等に貼った方が後々だから割れたりとかそういうのがない。
へーすごいこと聞いた。なんか
そうなんです。
なるほど。
それに気づいたんが今年の3月3月に気づいて、え今まで貼ったやつ
どうしよう
ってあかんわと思ってもう一回貼り直しやみたいなことで。
へー知らんかった、うん、
とかさ、例えば友達に聞いたらさ、ああいやそれは髪の水張りと一緒やから軽く最初に水濡らした方がちょっとふやけて乾いたらピンってはんでとか言うから、ああそれも試してみてんけど全然無理。
ああそうなんや。
まあ俺の水の分量が悪かったんかもしらんけど、
ひえ難しいな。
そうだから最終的なキャンバスの貼り方の正解に気づいたんが気づくの3ヶ月かかって僕。
ほう。
そっから丸々1ヶ月かかって9枚キャンバス作ったんですよ。
いえ。
でしかも裏張り用のキャンバスってちょっと裏に仕掛けがしてあんねんけど、それがない横張り用のキャンバスに強引にやってるもんやから、もう指手のひらとかもちぎれまくって
大変やねんな。
そう、
なんか肉体労働みたいやな。
でだいぶ肉体労働やったで。
へえ。
でそこであの一度取り終わってそこにチェスを塗って磨いてとかやってたら、うん、6月とかなっちゃってえあと3ヶ月しかないやんみたいなで実質僕制作期間で言うと、絵の制作期間だけで言うと3ヶ月半ぐらいしか空いてないんですけどでもこの10ヶ月はあの去年11月に個展が決まったおかげでここまでたどり着いたというか、
うん、へえ、そんな大事な仕掛けがしてあったとはね、
う
ん、
そうそうそう、
世の中のキャンバスに。
そうなんです。
意外と。
でそれだからおかげでキャンバスがいっぱい余ったんですよ、
うんうんうん、
今回用に作ったのに結局その半年ぐらいかけて作ったキャンバスのうち、うん、今回の展示で使ったの1枚だけやから9枚ぐらい作ったのに8枚ぐらいまあまあええ感じでできてるキャンバスがあるから、
なるほど、
あのこれを今回の展覧会をきっかけに
変えていこうと、
新たなリスタートの会に今回は なる展示になったんじゃないかなと。
なるほど、
う
ん、
まあ、そういう意味ではまあだからずっと10ヶ月間、まあ、紆余曲折あって、
すごい大事やん、
うん、改めてキャンバスにペイントをする絵描きとして超基本ベーシックなことを身につけた一人の絵描きとしてやっとスタートラインに立てたということなんですけど。
へえ、うん、でも大事やな、結局それを自分で保管するにしろ人に売るにしろさ、
そうそうそう、
経年変化っていうのはすごく大事だと思う。それじゃなくてもさ、木ってやっぱしなったりするからどうなんだろうなと思ってて
ん、うんうんうん、
結構買ったものとか、
うん、
世の中の人たちはどうしているんだろうと。美術館みたいに家の中に湿度計みたいな置くわけにもいかんやんか。
そうそうそうそう、
なるほど、そういう風にやっぱ売る側のこの心得っていうものがあるんだね。
そうなんです。やっぱりこう絵描きである以上やっぱ売らんとあかんじゃないですか。っていうか、うん、これこの考えに至ったのも俺30ぐらいなんですけどね、
はいはい
はい、20代の時はなんで売る意味があるのかなとかね、描きゃいいじゃんとか、売るところは俺は関係ないみたいな、ちょっとそういう未熟なとこがあったんやけど、
はいはい、
よくよくいろいろそれこそモグラグはでかかってんけど、こうやって ギャラリストみたいなポジションからアートとかを見たりとかしたり、
うん、
あと自分のその人生とか考えても、
うん、
やっぱり売った方がいいわけ で売る以上は商品やからさ、
そうですね、
あの後で不具合が出たらダメやんか、
うん、
不良品作るわけにはいかんから、
そう
だからやっぱりこういう基本的なところをね、33かって感じですけどね。
いやいやいやいや、
だからほんま今だから美大生とか芸大とか通ってる人で20代の人で、いやそんなもんかっこいい絵描けたらええねんとか思ってるやつおったらね、
うん、
ぜひあの基本だけ
しっかりと
勉強して卒業してあなたの才能はね、 あなただけのものだから、ね、それはあのもうい
つでもいけるけ
ど、いつでも伸ばせれるし、それはもうそれだけで、まあある意味あなたにとっては価値があることやと思うけど、
うん、
世の中的にはねその外側に価値があるからね本当に不良品作ったら意味がないですからね。
そうやな、うん、へー面白い。さすがにそういうのは知らんかった。キャンバスとか貼ったことないしね。
うん、そうなんですよ。
うーん、
まだ勉強になりました。
本当ですね、うん、いやー面白い、
うん、まあ、そういうのもあってあのオープニングパーティーの長々とした演説に至ったんですけどなんか僕オープニングパーティーめっちゃ飲んでもって、
うん、
最後なんかみんなを集めてどうやらすごい長い演説をしたらしいんですけど、
そうですね、
スピーチを、
うん、
全く覚えてない
おじさん珍しくベルベルやったもんな、
うん、なんかえらい長いこと喋ってたらしいね、
うん、
でなんかしかもエクスキューブって今やってる箱のオーナーの青野さんがえらいそれで聞いて感動してくれたらしい。
はいはいはい、
でも覚えてないもったいないなと思ってい
やいや良かったですよ、
うん、
またエクスキューブもいいところやからね、
いいとこいいとこ面白いとこですよ、うん、本当に
ショップと併設してるっていうあの感じとかすごいなんか理想というかいいね、
う
ん、
そう、もともとあのアパレルから来た人やから、
うん、
そのアート界じゃないもう少しがっつりとしてビジネスをもう10年間ぐらい10年以上勉強してきてアートに入った人やから、
うん、
多分そのノウハウは多分俺らにはないものやし、
そうですね、
まあ、今後はエコスキューブとモグラグっていうのは多分あのいろいろこうがっつり協力関係で、
そうですね、絡んでいけるといいですね、
いろいろやっていこうと思ってるんで、
ぜひ、まあ、あのエクスキューブね、
うん、そのちぎりの展示としてもぜひあの大きい中古店天さらしは10月8日まで月曜日祝日までやってますんで、
ぜひ見に行ってください。
会期中無休です、
はい、難波駅からすぐです。
すぐですね、ネット調べてください、
は
い、だいたい14時から21時ぐらいまで空いてますんで、
うん
うん、素晴らしいね、こんだけ空いてるの、
うん、
うん、
無休っていうのもいいし、
土日はね1時から13時から空いてるんでね、
素晴らしいね、
ぜひで調べていってくださいということで、
かっこいい服も買えるし、
そうそうそう、
うん、満足、もう大丈夫、
ま、もうちょっと時間割がちょっとむちゃくちゃなと思った、
いや大丈夫です、
15分ぐらいしかないんで、
はい、じゃあ2つ目のアートトピック、夏休みっていう感じのことしてきました。
はい、
はい、新潟越後妻りで行われてます第一の芸術祭アートトリエンナーレに行ってまいりました。
もうザ・アートトピック、
はい、
この好きの
これ第5回目で、だトリエンナーレって3年に1回なんでもう15年もやってんの。
あ、すごいな、
すごい、うん、まあ大学の時から知ってはいたんですけど行ったことなくて、
うん、
だからあんまりそういうのに興味なかったんですよね、うん、その時はすごい東京出たいとかさ、その美術館とかに憧れてたから、
うんうんうん、
お恥ずかしながら、
また最初からうまくいってたかどうかも分かんないですからね、越後妻り自体が。
そうそうそうそう、
最近すごく聞くようになったけどね、
結局最近すごく流行りだしたんやけど、
うん、
だ早くやってるかすごいんやけど、いわゆる過疎化した街をどう盛り上げるかっていうののアートが入った多分一番の例で、うんうん、そういうのって結構いろんなところでやってると思うねんけど、
やってる最近多いね、
うん、ちゃんと続いてて、来場者を増やしてるのは今のところこれと、
はいはい、
この前1回やって成功した瀬戸内の島、ま、巡る瀬戸内があったと思うんですけど、アートビエナルかな、うん、トリエナル、あっちと今この2台って言われてるんですけど、こっちは歴史もあるぞということで。
どうやったんですか。
いやね、この越後妻りって
これ何、これ
今ちょっとここにねガイド本あるんですけど、
ガイドブック、これ
これガイドブックです、
美術手帳じゃないんや、
美術手帳から
あ 出, てん
出てるやつで、この夏のためにまさに夏休みを狙ってね789と
広いんやろこれ。
広いですね。なんていうんやろうな、新潟って大きいねんけど、
うん、
結構ちょっと東京側の方の 町を5つ6つ合わせていろんなところに点在しててっていう感じなんですね。だからまあ東京でいうと新宿区、中野区、何区何区みたいな5個ぐらいまとめてみたいな感じで、一つのところに何があり何がありととにかく広くて、まあ2週間ぐらい行かないと全部見れへんよっていう感じなんやけど、
そんなにないな、
はい、全部見ようと思ったらね、でも私はもう金土日の2泊3日で、
あ、でも十分じゃないですか。
十分だと思うんですが、うん、あのレンタカーしてこっちから行ったんですけど、
うん、
あのね、なんか、
うん、
アートってなんなんやろうっていう原点に変えるというか、う
ん、あ、そうなの、はい、これまだやってるんですか。
いや、ね、終わりました。
終わりました、
はい、
あ、すいませんね、終わってからこんなに言っちゃった。
そうですね、
アートってなんやろう、
アートってなんやろうってちょっと
What's the art?
立ち戻った感じもあるんですけど、
うん、
なんかね、
うん、
つまりはやっぱり生活なんやなっていう、
ああ、なるほどね、
自分の中では至ったんですが、
うん、
ここに行くと分かるんですけど、うん、アートを見ながら他に楽しむこといっぱいあるんですよ。さすが町おこしって感じで、
あ、
ものすごい自然だったりとか、
はいはいはい、
で調べれば、そう、この越後妻栗って日本でもナンバーワンちゃうかっていう豪雪地帯で、
うんうん、
年間10メートル積もるぞとか、
うんうん、
そういうところで夏にこれをやる意味だったりとか、
はいはい、
そう考えれば考えるほどね。
あと食べ物とか、
食べ物もすごいです。あの魚沼産コシヒカリのとこですから、
うん、はいはい、
酒もあるしっていう、うん、まあ、米どころっていうのはそういうのがくっついてくるし、新潟やから
温泉もあるし、
温泉もあるし、海もあるんで魚も美味しいしとか、
はいはいはい、
だからもう夏休みに田舎に帰って、
うん、
かっこいいアート見れるぜっていうね。
ああ、はいはいはい、
なんか自分の中の感覚がアート見に行ったのにちょっとおばあちゃん家に行ってきたようなノスタルジーもあり、
ああ、はいはいはい、
で、なんていうんですか、今まで見たこともないのに原風景として自分の中で刷り込まれたものが目の前に広がってるっていうか、
はいはいはい、
そういう感動もあって、
なんかこれこの話前もしたかも分かんないですけど、
はい、
あのうちも盆と正月、あの母方のばあちゃん家に毎年帰ってたんですけど、
はいはいはい、
兵庫県の超ど田舎で8匹の鹿って書いて陽花って読む、うん、ほんまの山奥なんやけど、
渋い名前やな。
そこあの1個だけあのペアっていうデパートがあって、
はい、
もうペアが俺らにしてみたらもうほんまディズニーランドかのごとく楽しいわけです
よ、はいはいはい、
それはなんかあのばあちゃん家に行く時点で楽しいのに、
楽しい、
普段ジャスコやのに、うん、ペアっていう知らん感じの、しかも赤レンガな感じで、
へえ、渋
っ。結構ねそこで正月、あの何、春の嵐やったっけ、なんかあのいつも正月に流れるさ、
うん、
あのおことの BGM とかが引っかめてきたりすると、
はいはいはい
はい、もうそれだけのこうグッとくるんだけど、
うん、
そこにな、
うん、
屋上にゲーセンがあったんですけど、
はいはい、
あのちなみに2階建てで3階がゲーセン、
うんうんうん、
で2階にあのおもちゃ屋さんがあって、
うん、
そこがめっちゃほんま楽しくて好きやってんけど、おもちゃ屋の入り口に10円で、うん、あの何どんぐり飴ぐらいのガム、カラフルなガムをガチャガチャで買える
丸い機械やろ、
そう、丸い機械があってめっちゃカラフルなガムやねんか、
うん、でかいやつね、
でその上のゲーセンに行く途中の踊り場みたいなとこ、天井が、
うん、
2メートル弱ぐらいしかなくて、
ほう、
狭い、あのちょっと階段登ったら子供でも手届く、中学生ぐらいやったらもう天井届くようなとこやねんけど、
うん、
そこの天井にびっしりそのカラフルなガムの噛んだ跡のやつがめっしり貼ってあって、いうか誰が最初やりだしたか知らんけど、ほんまびっしりガムがめっちゃカラフルな、
何それ。
でそれを見た時に、うん、なんかあの当時は気持ち悪いとかじゃなくて、うん、なんか分からへんけど、そんな言葉も知らんかってんけど、子供やってから、うん、アートやなって思ったですよ。
すごいな、
その異業感というか、
はいはいはい、
それなんかな、越後妻栗。
まとめた。いやでもなきにしもあらずと思う。
あ、本当、
うん、すごい、
それなんかこう田舎にとか、まあ俺らも田舎出身やからさ、
うん、
こんなん言うと逆偏見かもしれんけど、
はい、
田舎に都会の人が求めることって、
うん、
田舎の人間にしてみたらごくごく表面的なことやったりするやん。
そうやねん、そうやねん、
こう風景とかさ、
うん、
緑とかさ、
逆に向こうの人にとって当たり前のことやからね。
そうそうそうそう、うん、意外とそうなんですよね、
うん
うん、
でもねやっぱ見に初めて見に行った感じ としては今まで見に行ってないからあれですけど結構やっぱ面白くて、で今年はねその5回目に合わせて、うん、キナーレっていう現代美術館みたいなのもできててね、
あこっちキナーレみたいな、
イエスサイエスサキナーレみたいなキナーレっていう、うん、でもかっこよくて、
うん、
クリスチャン・ボルタンスキーっていう海外の作家さんのね、うん、大作がそこにあるんですけど、
うん、
やっぱ中越地震とか、
はいはいはい、
もちろん311のも踏まえての今回なんで、いろいろそういうグッと迫るね作品もたくさんあって、
うんうんうん、
なんていうか必死にアートを見て回るのもいいけど、一つ一つの自然に目を向けたり、ここにどうやって住んでんねやとか
はいはい、はい、
ここでじゃあこういう作品をね作った人は何考えてたんやろうかとか、そういうじっくり考えるのに本当に向いてるというか、
あーなるほどなるほど、
うん、今まで東京で美術館見たりとか自分がモグラグやってたりとはまた違う、うん
はいはいはい、
一つの考え方を得れたという感じがしましたね。
なるほどなるほど、うん、その作品自体がその風景との違和感がある分、
うん、
そこにここにこれを置いた作家の意味から入ってでうん、その地元の人らの生活に目が行くような新たなルートが、
ね、
これねなんか、うん、僕のイメージだとその先間から言ったみたいなさ、うん、いわゆる風景の中に大きい立体なりインスタレーションがあるものがメインな印象があるんですけど、
意外とメインではないね。
あそうなんや、平面作品もあるん、うん、
平面作品はなすごく少ない。
あやっぱ少ないんや、
うん、やっぱりその土地で何をできるかっていうのがあるから、
はいはい、
平面関絵関係でも家中ペイントとか、
あ、はいはい、
そこでしかできないものしか受け付けてないわけよね。
あ、もう元が。なるほど。
だからやっぱ立体とか彫刻もすごい多くて、インスタとか、
はいはいはいはい、
一番やっぱ代表にもなってて、うん、胸打たれたのは廃校、
おうほ
うほう、もう誰も通わなくなった小学校を、うん、そのアートで蘇らせるっていうので、
うんうん、
2,3 個あるんですけど、やっぱそこがねどれも秀逸。
ああ、
うん、学校は空っぽにならないっていうタイトルの、
めっちゃいいや
ん、もうねタイトル思い出すだけ泣けてくんだけどもう木でできたねこう人形というか彫刻というかがもう学校の中中をなんて言うんでしょうね、もう動き回るかのごとく一つの学校を全部通ったらストーリーになってるみたいに作られてるんですけど、うん、それが学校の壁を突き破って外から見ても飛び出していくみたいに最後なっていったりとか、
ああ
もうね泣けるあとは最後の教室っていうそのまたボルダンスキーのすごいもう怖いぐらいの墓場みたいな作品もあったりとか、
ボルタンやるやん、
ボルタンすごいっすよ
ボルタンやるやん、
すごいです。
うん、
ボルタンは結構ね初期の頃から
ボルタネクスト GO もなかなか頑張ってますけどあのボルタンも頑張ってるけど、
ボルタン系すごいよ、
ボルタン系すごいね、
ボルタン系すごいよ、ね、
ボルタンスキーも頑張ってるって、
頑張ってますね、
うん、
カバコフとかね、
あ
ね出してるよ、
カバヤンね、
うん、
カバヤンね、
カバヤンね、うん、みたいに、だからもうそういう有名なの見に行って、
うん、
ちょっと感じつつ温泉も浸かり美味しいもん食べて、
はいはいはいはい、
今日はあのアートも回りたいけどちょっと曇りやから、じゃあちょっとあっち行くのはやめて あそこの棚田でも見に行こうかとか、
はいはい、まあ、天気とかもあるもんね、
うん、なんかそういう風にこうゆったりと
こう見に来る人は大体そういう意識なの、そのちゃっちゃちゃっと、ま、時間ないよみたいな感じはないなく、
いややっぱね二手あると思うい
るやろ、
バスツアーとかもあるから、うん、結構忙しそうな人もいるし、もうスタンプラリー
に、あれ日本人の悪いとこや
な、悪いスタンプラリーみたいにパスポートっていうね、冊子を買ってね、
うん、
それでどこでも入れるんですけど、こうスタンプ押していけるんですけど、ひたすらスタンプ集めてる人とかね、
それは子供に心をくすぐられる、
うん、でも子供もいっぱいいるし、年いった人もいるし、うちらみたいな人もいるし、
うん、
なかなかね初めて行って面白かったですね、
うん、
うん、いろいろ問題とかもあるやろうけど、やっぱそういう自分家の前を知らん人らがガンガン通るっていうね、今まで人が来ない人にとっては
問題とか起き
ひん、いやそういうのはいろいろ出てきてるんやと思う。でもやっぱな町の人らが結構受け入れてるから続いてるんやし、うまくいってるんやと思う、
まあうん、
おばあちゃんがボランティアでめっちゃ作品についてさ、すごい高尚なこと喋ったりするんだ もうその作品のことだけめっちゃしてるみたいな。
あ、はいはいはい、
そういうのも面白かったですね。
うんうん、まあだからこういうなんていうの、そういう地域でやってっていうのって、まあ一個のお祭りの新しい形でもあるけど、うん、やっぱりこうそれによってこうそこの地元が活気づくべきやからね、うん、やっぱ本当に、う
ん、これだけ続けていけるっていうのがすごいと思うねんな、
うん、15年か、
うん、5回3年に1回ね、だから次3年後やけど、ぜひともまたっていうね。
はい、
あとはやっぱこういう地方のこういう芸術祭っていうのにすごい興味が湧いて、次のその瀬戸内行ったりとかね、
うん、今すごい不謹慎なことを考えちゃってんけど、
なんだよ、
やっぱり高齢な人多いやんか、
うん、
越後つまりやってる最中に亡くなったら葬式やりにくいな
え、それはサクッてやるんじゃ
なんか、え、これもインスタレーションなみたいなのみたいな、なんか変なやつ来そう
それはね、ありえるかもしれない
まあまあまあ、まあ、
もう通ってる街車で走らせてってさ、ちょっと派手ななんか旗出てるだけでさ、何あれこれもかなみたいな、
はいはい、
ところやっぱあったりする
から、ね、そういう目で見るもんな、やっぱり、うん、結構その辺のバランスは難しそうやけどな、
うん、でも40万人とか集めないで期間中で、
うん、
だからすごいなと思いました。
やっぱね、日本人はちょっとね移動しなさすぎですからね、やっぱり本当に、う
ん、これ東京からだと 2,3 時間なんで、
うんうんうん、
行けるなと、
うん、
新潟すごいなと思いました。
新潟すごい、
はい、
なるほどなるほど。じゃあ最後に3つ目、うん、ちょっとだけ、
はい、では3つ目のアートトピック。
そう、このトピックをね喋るタイミングがなかったんですけど、
ほう、
8月に見たあのあれです、大林信彦監督の最新作、はい、この空の花がね、
はい、
良すぎた。
あれも新潟長岡花火の話だったっけ。
そうそうそうそう、うん、ここからの流れもちょっとあるんですけど、
はい、
まあこれについてはあの来年の、
ああ、
映画の1月の2012年のモグラグ的映画ランキング2012でね、
はいはいはい、
詳しく喋ることになるとは思うんですけど、
うん、
あのやっぱり表現万歳っていうか、うん、映画はやっぱすげえなと思いましたね。
素晴らしすぎましたか、
うん、あの
上半期のやつ聞いた時に平野くんがもうなんか号泣でしたよとか言ってたよね。言ってた。
でそれもうなずけるなっていうか、ね、うん、やっぱりその最近だからその特に日本とかではやっぱアートってなんなんみたいなのが、
うん、
今注目が集まってるがゆえに、
うん、
いろんな方面からの注目が、まあ、入り口を風穴をいっぱい開けれることには最近成功してると思うんですよ、
はいはいはい、
あの若い人らもそうだし、うん、まあ、カオスランジとかもある意味そういうとこには尽力というかはなってると思うんですけど、はい、だからこそ今アートこう求められるものっていうのは何なんっていう問いに答えれないとダメだと思うんですけど、
はい、
あのまあアートっていうアートとはとかになってくると、まあ、まだちょっと限定的やけど、もう少しざっくり表現っていう風に考えたら、うん、やっぱりねちょっとなんていうかね、自分のそのキャパを超えたところにある、
うん、
謎の涙とかが流れるものっていうか、
ね、ほうほうほう
ほう、大林信彦のこの空の花の最後の方に流れるあの謎の熱い感動の涙っていうのはね、
ほう、
言葉にできないんですよ。でも本当めっちゃめっちゃベタで申しベタベタベタベタで申し訳ないですけど、うん、やっぱ言葉にできないことって世の中あると思うんでね、
うん、
はい、やっぱその辺をこう探り探りこうあの各アーティストなり作家何作家でもいいんですけど、が、
うん、
日々のこう積み重ねの中からこう生み出すもの、
うん、
それをとそれを見るっていうことの中に、なんかやっぱりまだまだ終わってないもんがあるんやろなってい
う
気はしますけど、
ね、うん
うん、まあ、もちろん時代によってその表現メイン表現っていうのは入れ替わると思うし、
うん
うん、まあ俺がやってる絵画っていうのが今そこに時代にバッチリフィットしてるかどうか分かんないですけど、まあここから先は作家のエゴっていうのもちょっとね、なんかやっぱりないと、
うん、
やっぱ最初の話に戻るけど、
はい、
やりたくてやってる人らの仕事っていうのは食べたらうまいっていう、う
ん、間違いないよね。
そうで、その先にしかやっぱりね謎の感動はないと思うから、
うん、
やっぱりそのなんていうんですかね、そういうのを の繰り返しで、まあ、アートとは何かっていうのは僕らも考えていけたらいいなと、
そうですね、
思いましたね、あのこの空の花見た時はなんか飛ばされたね、
本当、
うん、まあ、よく言うやん、なんかさ、ああいうさ、
うん、
あの映画とか劇とか、
はいはい、
ストーリーものっていうのはやっぱりこう映画館なり劇場に行く前と、うん、それを見て劇場出た時は、うん、もう別のに自分になってるというか、
うんうん、
チャンネルが一個変わってもらうっていうかね、うん、まあ、そういう体験はやっぱりすごい、あのお金を払う価値があるなと。
へなかなかないもんね、うん、そういうのって。
あれはあの映画はちょっと久々に飛ばされました。
へ、これから借りてでも見れるかな、
DVD とか出るかな、わかんないですね、あれは
購入してでも見なきゃいけないね、
うん、
じっくりと。
だからまあもう一個片や、だからあのあれです、アベンジャーズは、
はいはいはい、
もうフーですよ、
フー
完璧やけど、
うん、
あれはだから本当にエンターテインメントやから、
そうですね、
そうそう、あっちの方向性を極めるのはやっぱりあの分かりやすいし、
うん、
いいんですけど、
うん、
謎の感動っていうのはその外側にやっぱあるなというか、
ね、うん、自分でも分からん自分を知れるっていうのもあるしね、
うん、
謎の方は、
うん、もちろんエンターテインメントもやるから、もうハイパーにハイパーに研ぎ澄ましていったらもうそれこそが今やと言われればそれこそがアートなんかもしれないですけど、
そうですね、
やっぱりあのどっかでこうなんていうんですかね、こうエンターテインメントはやっぱ消費の、
そうですね、
範疇であることはやっぱり
寂しながら、
うん、
でも何でも突き詰められて感動を与えることができれば一つね、
そうそうそう、まあそれはそうです、
階段登れますしね、
うん、だからってあのなんていうか、そのエンターテインメントとか例えばイラストとかアニメとか漫画とかの側が好きな人が、うん、なんていうかそうじゃないものについてこうあの見識を閉ざすっていうのはもったいないことだなと思いますね。
そうですね、
両方あると思います。
はい、私もまだまだこれからもいろんな視点から見れるといいなと思いました。
そうそうそう、そ
う、
う
ん、
だからね、結構最近はだからそのだからといってアートアートしてようわからんもんとかね、
うん、
分
からなさすぎてもやっぱり難しいねんな。
そう、アートを過剰に武器に使うようなものはちょっと疑ってかかって間違いないと思いますけど、
そうですね、
うん、
うん
うん、まあまあそんな感じでしたかね。
はい、
まあ、暑い夏でしたよ。
本当ですね、
うん、ということで
暑さを引きずったまま秋に行くよ
行きましょう。
はい、
日焼けのほてった体を徐々に冷ましていきましょう。
わかりました。いやいや、はい、引きずっていくねん、冷まさへんも
そう、
暑いまま駆け抜けるから2012年をボフって
ボフなんや。
ボフってこれ燃えてる表現なんやけど。
あ、燃えてる表現。
燃えてる表現が
バ。割と濃いめの塀かと思
って。違うよ。
じゃあまあそんな感じで、
はい、
エンディングいただきまーす。
はい。エンディングでーす。
はい。ということで。
太田です。なんか久しぶりな気がします。
いや、かなり久しぶりですよ。1ヶ月ぐらい空きましたけどね。
ラジオが？
あ、いた、いた。
そんなに飽きました、
うん、まあなんで飽いたかっていうのは今週の今回の内容を聞いていただけるとなんかちょっと分かるんじゃ、まあ押して知るべしということで、
うん、まあエンディングで言うことでもないけど
まあね、いろいろ大変だったということですよ。
はい、そんなモグラグガレージ、
うん、
秋が始まりましたよ。
おい、おいおい、
そして秋の展示です。10月4日木曜日から21日日曜日まで浜だらかアリゾノ LM さんのヒヒルヒヒルヒヒル、
いやーね、
始まります。
展示も2ヶ月空いてますからね。
はい、
ついにリスタート再起動、今もうこれうってつけやね。これ本当に先週ね、僕が山尾くんとやってブラックアイでLM ちゃんライブペイントしてくれたんですけど、
いやもう鳥肌立ちました。
最高でしたからね、本当に。この人らマジ半端ねえと思いましたよ。
期待してください、
うん、
でオープニングパーティーが10月6日の土曜日夕方6時から、
もう今週ですね、
はい、うん、DJ 丸尾さとイチャスがやってくださいます
はい、ということでだいぶ配信が遅れちゃったんで今週中にLM ちゃんの浜田らかのインタビューももう一度配信しますので、
はい、
それで来週以降は毎週一応
通常通りに、
通常通りにできるだけ木曜日の夜の11時にあのモグラグラジオ配信と通常営業に戻るということになりますんで、皆さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうそう、まああと本編でも触れましたけども、あの今大阪の難波エクスキューブで沖中古典雨さらしが開催中で、10月の8日、あれ何の日なんですかね、
体育の日ですね、
体育の日まで個展開催してますんで、関西にお越しの方はぜひナンバーエクスキューブに寄ってください。14時から21時まで無休でございますのでよろしくお願いします。こんなもんすか。
はい、
そうですね。
はい、
じゃあ最後にちょっとこう、あの秋に向けて再起動に意気込みをちょっとオーナーとして一言いただいて終わるかと思います。
何ですかその無駄な。そんなことしたことないじゃないですか。
よろしくお願いします。1ヶ月ぶりなんでね、これ声聞く人もあれなんで。
いや、今年の秋もね、
はい、
後半戦
そうです、
やっとスタートしますので、はい、皆さんぜひモグラグガレージよろしくお願いします、
はい、
これからどんどん動きが活発になってきます。
本当にね、いろいろ来月がほんまマジすごいですからね。
そうですね。
皆さん情報をお楽しみいただきたいということでね、こういうすごい、
引き続きチェックしていってください。
うちのね、オーナーのものすごい意気込みでした。足をかきながらのね、ということで。さあ、来週、今週はじゃあもう一本配信しますので、そちらもよろしくお願いします。ということで、モグラグラジオボリューム180ですよ。
180! ありがとうございます。Right.